おはようございます。今日はですね、まあ、このエレミアにしてもエゼキエルにしてもそうなんですけど、イスラエルという国がイスラエルに、ごめんなさい、神に言い逆らってというか、まあ、神の警告を無視してその滅びに進んでいっているので、その内容というのはやっぱりどちらかというとクライス、裁きとか罰とか災いとか、今日のこの9章と10章の箇所というのは、ごめんなさい、10章と11章の箇所というのは、前回の8章から11章までのこの一つの流れの中で、神の栄光が、神殿からまたエルサレムから離れてしまうという、ことのシリーズの中の一つです。だからエルサレムにあった神殿、ソロモンが建てた神殿には、その神の栄光、つまり神がここにおられるという神の光であったり、この言葉ではちょっと表せないですねもうその神の栄光が現れると、みんなその顔から倒れてしまうぐらい恐れ多いような、このまばゆいばかりの光ですよ。だからそんなの見たことないです。だけどそのエルサレムの神殿にはあったんですよ。人々はそこの前に出て行って、その生贄を捧げたり神を礼拝したりしてたんですよ。けどそれが取り去られると。でその神の栄光が、その神の臨在がそこにおられるという、この神、なんていうんですかね、神はどこにでもおられるんだけど、その栄光が表されるところがなくなっちゃう。それが取り去られるので、その後、エルサレムに対するその神の守りというか恵みというか、それが一時期取り去られるんですよ。なのでそのバビロン軍によってエルサレムは崩壊するんですよ。そのようなその裁きの中にあって、彼らはその神を無視して神から裁かれて災いを被ったというか受けたんですけども、その中にも希望があるんですよ。その中にも祝福があるんですよ。で今日はこの裁きの中で祝福を受けるということについて一緒に学んでいきたいと思います。災いよりも祝福受けたいじゃないですか私は そっち派ですけど当然ね、その祝福を受けることができるように、もしくはもう祝福を受けているということを確認することができますように、今日のこの御言葉の学びを通して祈ります。天のお父さん、どうぞ今私たちの心をあなたに向けさせてください。聖霊が私たちの心を開いて、あなたの御言葉を理解できるように教えられやすい心を与えてください。かたくなな心ではなくて、どうぞ柔らかい心を私たちにお与えください。聖霊がそこにあなたの御言葉を、真理を、私たちに向けられている恵みの福音を、聖霊が書きつけやすい、聖霊の声に聞き従いやすい、その心を私たちにお与えください。そしてここで語られる裁きの中にもあるその祝福を受け取ること、受け取っていることを確認し、励まされ喜んでいられますように、どうぞ導いてください。御言葉を分かち合う私に、どうか力を与えてください。あなたの言葉をまっすぐに解き明かすことができますように、知恵も与えてください。力も知恵もないので、どうぞお与えください。お願いします。あなたに期待します。イエスキリストの名によって祈ります。アメン。エゼキエルの10章、まず一節を読みします。私が見ていると、ケルビムの頭の上の大空にサファイアのような何か王座に似たものがあって、それがケルビムの上に現れた。でケルビムというのは、複数形で、単数はケルブと言います。でケルブが、ヘブライ語は後ろにイームってつくと、複数形を表すんですけど、だからケルブにイームがついてケルビム、だからケルビムっていうのは複数ですが現れました。今も開けないですけど、エゼキエルの一章でこのケルビムという名前は出てこなかったですけど、何やらその生き物が現れたと。その生き物と同じことですね。でケルビムの上には、ごめんなさい、ケルビムの上にはその神の御座があって、でケルビムの隣には輪、車輪と呼ばれるものがあって、その、神の御座が動かすというか、ケルビムが動くところに神の栄光がある。もしくは神の栄光が動こうとするときにケルビムがそのまま動く。光のスピードで動くんですよね。 たくさんの目がついていて、でその、描写もあるのでそれは後にしますけど、でそのケルビムたちの上の方には大空があって、普通の空じゃなくて大空があって、その中心には王座のようなものが見えたって。でもエゼキエルは頑張って言葉にしてるんですよ。私たちもそうですけど、おそらくこのケルビムとかこのミザとか大空とかそんなの見ても、なんかもう言葉にできないんですよ。だから頑張ってこれです本物で見た方が本当は早いけど、みんながみんな見れるわけじゃないので、でももうその想像の世界というか幻の中見てるものなので、はっきりは分かんないです。2節、主は天布の衣を着た者に命じて言われた。ケルブの下にある車輪の間に入り、ケルビムの間の炭火をあなたの両手に満たし、それを町の上に撒き散らせ。するとこの人は私の目の前でそこに入っていった。この天布の衣を着た者ですけど、9章を見てみると、前回私たち学びました。2節に天布の衣を着た人が出てきます。腰には初期の筆入れをつけていました。でその筆で何をするかというと、その神に聞き従う人たちの額に印をつけたんですよね。それで6人のその御使いがエルサレムのその町を撃つときに、この額に印が、記されている人たちには触れちゃいけないと、災いを被ることのない人たちを、印をつけたんですよ。この天布の衣を着た御使いがね。でその御使いに対して、今度はその炭火を両手に満たし、それを町の上に撒き散らしなさいというふうに神は命じました。でここでケルブって出てくるのは、その一匹というか一人というか、なんて言っていいか分からないですけど、一つの御使いの下にある、炭火を取って、でそれでエルサレムに撒き散らしなさいと。でエルサレムは包囲されていて、そして飢えと疫病と剣で撃たれてるんですけど、それだけじゃなくて、その火を持っても、侵略されてるんですよ。だからこの炭火というのは、バビロン軍の火を象徴しますね。後でまた開くところがあるので、そこで開きましょう。3節から5節、その人が入っていった時、ケルビムは神殿の右側に立っていて、雲がその内庭を満たしていた。主の栄光がケルブの上から昇り、神殿の敷居に向かうと、神殿は雲で満たされ、また庭は主の栄光の輝きで満たされた。その時ケルビムの翼の音が全能の神の語る声のように外庭にまで聞こえた。でケルビムがその神殿の右側に立っていたんですね。ソロモンが建てた神殿があって、その神殿本堂というか、その、向かい側には祭壇があって、それは東側ですけど、祭壇の西側に本堂があります。でこの内庭があって、さらに外庭があるような感じです。でこの、ケルビンがいるところに神の栄光がある、もしくは神の栄光が表せるところにケルビンは行きますので、その神殿の右側に立たれて、その内庭は雲で満ちたんですね。この全体、外庭は満ちてないんだけど、内庭はその雲で満ちたと。イスラエルの民が、出エジプトをしたときに、神の栄光が彼らを導きました。昼は雲となって、夜は火の柱となって彼らを導きました。だから雲というのは、その神の栄光とか神の臨在とか、それを表すものです。主の栄光が神殿の敷居に向かったんですね。それで神殿は、その全体は雲で満たされたんですよ。庭は神のその栄光の輝きで満たされます。でケルビムの翼の音が外庭にまで聞こえたと。エゼキエルの3章を学んだときに12節に書いてありますけども、それは大きな轟きの音だったって、大水の轟きのような音だったって。でしかもそのケルビムのその翼の音というのは、見住まいの主の栄光は褒むべきかなというその言葉になって音が響いてるんですよ。だからケルビムがその翼をわさわさってやるたんびに、この見住まいの主の栄光は褒むべきかなって、だから神の栄光が表されるので、そこに行くところに、だからそれは褒むべきだって、素晴らしいものだっていうふうに、大きな轟きの音のように聞こえてくるんですね。6節から8節、 主が天布の衣を着た者に命じて、車輪の間、すなわちケルビムの間から火を取れと仰せられたとき、この人は入っていって一つの輪のそばに立った。すると一つのケルブはケルビムの間から、ケルビムの間にある火の方に手を伸ばしてその火を取り、天布の衣を着た者の両手にそれを持った。この人はそれを受け取ると出て行った。さらにケルビムの翼の下から人の手の形のものが現れた。だからちょっとグロテスクに見えるかもしれないし、なんかよくわかんないけど、よくわかんないものをエゼキエルは一生懸命この言葉にしてるので、もうよくわかんないものはよくわかんないです。皆さんのがどのような絵を描いてるかはわからないですけど、もうその通りでいいです。もしかすると次の世界でその天国にいた時にそれを見る機会があるかもしれないです。でいろんな人たちがそのグラフィックとかいろんなそのもの創造性を駆使して、その絵を描いてますけど、それに近い、なるべくこれに近づける。もしかすると全然違うかもしれないです。でもそのイメージするしかないです。これは天布の衣を着た者は火を受け取りました。一つのケルブが彼に火を渡したからね。で彼はその火を持って受け取ってエルサレムの方に出ていきます。炭火というのは、基本裁きを表します。燃える炭火。裁きというのは何度か私話してますけど、義をもたらすものです。正しさ、神の正しさをもたらすためのものです、裁きというのは。でこの裁きが下されるときにエルサレムにとっては災いでした。この天布の衣を着た者が手にした火を、もしくは炭火をその町中に町の上にそのぶちまけたんですよね。撒き散らしたんですよ。第二列王記の25章8節から9節までこう書いてあります。第五の月の7日、バビロンの王ネブカドネザル王の第19年のこと、バビロンの王の家来、親衛隊の長ネブダルアザンがエルサレムに来て、主の宮と王宮とエルサレムのすべての家を焼き、その主だった建物をことごとく火で焼いた。これにその呼応してるわけじゃないんですけど、その幻の中で予言的にこれから先起こることとして聞いてるわけだから、その同時に起こったとは限らないんですが、でもそのエルサレムにとっては災いなんですよ。この火が下されるって、神がその火を送って、結局それがどうなったかというと、このネブカデネザルの部下のネブダルアザンがエルサレムを全部ことごとく火で焼くということにそのつながっていったわけですよ。だから神がその正しさをもたらすためにその裁きを下した、その裁きというのはエルサレムにとっては、エルサレムの住民にとっては災いでしかないんですよ。でもう一つこの、炭火についての、記述があります。イザヤ、これはイザヤがその幻の中でその神の御座の前に出ていくんですよ。でそれでイザヤはもう私はダメだって、神のあまりにも素晴らしいその栄光を見て、私はその生ける神を見てしまったって、私はこんなにも汚れていて、私はそんな私が神の栄光を見てしまったのだから、私はもうダメだって言ったんですよ。私は口の汚れた者たちと一緒に住んでるって、私は汚れてるって。そうすると神は、イザヤのもとにセラフィムっていうのは、またこのケルビムの別の言い方です。ややこしい。なのでケルビムセラフィムもほぼ同じというふうに考えておいてください。イザヤの6章の6節と7節、すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪も贖われた。エルサレムの上にその炭火がもたらされた時には、エルサレムにとってはその町が焼かれるという災いでした。けれどもイザヤにその炭火が持ってこられた時には、イザヤの不義が取り去られ、正しくないもの、罪が取り去られ、罪が贖われるという祝福になったんですよ。裁きは正しさを、義をもたらすものです。 なので悪いものには災いが下り、正しいものには罪の許しと義が、正しさが与えられます。裁判でもそうじゃないですか。裁判でその裁かれる側というのは両方いて、一人が罪に定められればもう一人は無罪を言い渡されるんですよ。どっちが正しいか、つまり何が正しいのか何が間違っているのか、それをもたらすのが裁きですよ。それが裁判ですよ。だから神の裁きとなる、なんかそうやって聞くとなんかすごいプレッシャーというか、なんかこの悪い神からこの災いが下るみたいな、そういうイメージがあるんですが、神はただ単にご自分の正しさをその混沌とした、また無秩序の状態状況の中にもたらしたいだけなんですよ。エルサレムに住んでいた人たちというのは、自分勝手な考えとその自分勝手な生き方によってその罪を重ねてたんですよ。神は何度も何度もその正しい、これが正しいことだって、あなた方はその誤ったことをしているって、それをその預言者たちを通して何度も何度も語ってたんですよ。でもそんなん神が言うのは嘘だって。でも預言者は、いや神が言うのが正しいんだって。じゃあどっちが正しいのか、何がその義なのか、正しさなのか、それをじゃあすっきりはっきりさせましょうというのが裁きですよ。だから必ずしも裁きイコール災いではないんですよ。イザヤのように、またエレミアのように、エゼキエルのように、その神の前に正しいものとされるのであれば、神が義をもたらすということはその人たちにとって、私たちにとっても祝福なんですよ。自分が信じてきたこと、自分がその神に対してやってきたことが正しいということをその神が証明してくださるから、それが裁きですよ。だから両者あるんですよ。十字架は私たちの裁きがなされたところです。神が私たちの罪をここで裁いたんですよ。私の罪をイエス・キリストが負ってくださったんですよ。のでイエス・キリストが裁かれて災いを被ったんですよ。多くの苦しみを受けて血を流して死んだんですよ。黄泉にまで下ったんですよ。イエス・キリストがその私の代わりにその災いを受けてくださったんですよ。裁きには両者が必ずあります。二つあります。一つは罪に定められて災いを受ける方。もう一つは無罪を言い渡されて祝福を受ける方。十字架でイエス・キリストは私たちの罪を負ってくださって、私たちの代わりに罰せられたことによって、私たちの上に私たちにもたらされたこの裁きというのは、イエス・キリストが呪われたんですよ。イエス・キリストが災いを全部引き受けてくれたんですよ。ので残ってるのは祝福なんですよ。イエス・キリストが十字架で裁かれてくださったので、私の罪を負って、私には罪の許しと義がもたらされるという祝福しか残ってないんですよ。だからイエス・キリストを信じる者、イエス・キリストを信じて罪が許された者というのは、罪の許しと正しさしか残ってないんですよ。だからそのイエス・キリストを信じた者を神が裁くということは、もしそういうことが起こるのであれば、イエス・キリストが私たちの罪を追い損ねたってことですよ。イエス・キリストが受けたその罰は不十分だったってことですよ。イエス・キリストの命というのは、私たちを贖うための代価と代金とならないくらい価値のないものだったってことですよ。そんなことありえないんですよ。イエス・キリストは私たちの罪を全部負ってくださって、私たちの罰を全部受けてくださったって。この地上のすべてのものをもってしても、イエス・キリストの命以上のものというのは存在しないんですよ。そのイエス・キリストの神の御子の一人子の命がかけられたんですよ。だから十字架で私たちが裁かれるときに、イエス・キリストを信じて十字架の、私たち十字架の技を信じるんでしょ。その時にイエス・キリストが私の罪を全部負ってくださったって、 この裁きでもたらされる義というのは私が受け取り、裁きでもたらされる災いというのはイエス・キリストが全部受け取ってくださった。半か長か白か黒でかしかないんですよ、裁かれる時っていうのは。だから黒の部分、災いの部分をイエス・キリストが負ってくださり、祝福の部分、白の部分を私たちに全部残してくれたんですよ。だから私たちは裁きの中にあっても祝福を受け取ることができるんですよ。そのように神がこの救いというもの、贖いというもの、十字架というものを計画してくださったんですよ。9節から14節。私が見るとケルビムのそばに4つの輪があり、1つの輪は1つのケルブのそばに、他の輪は他のケルブのそばにそれぞれあった。その輪は、緑柱石の輝きのように見えた。それらの形は4つともよく似ていて、ちょうど1つの輪が他の輪の中にあるようであった。それが行くとき、それらは四方に向かって行き、行くときにはそれらは向きを変えなかった。なぜなら頭の向かうところに他の輪も従い、それらが行くときには向きを変えなかったからである。それらの体全体とその背、その手、その翼、さらに輪、すなわちその四つの輪には、その周りに目がいっぱいついていた。私はそれらの輪が車輪と呼ばれるのを聞いた。その各々には四つの顔があり、第一の顔はケルブの顔、第二の顔は人間の顔、第三の顔は獅子の顔、第四の顔はワシの顔であった。これはもう、一章で学んだので、詳しくはここでは今話しません。でもそのケルビムとワニは目がいっぱいついていたと。ここで、一章にはなかったですね。このケルビムの体全体にも、その背にも手にも、翼にも、全部にその目がついてるって。ちょっと怖いけど。何のためにこの目がついてるんでしたっけ？神はすべてを見ておられて、すべてをその裁きたいわけじゃないんですよ。第二歴代史の16章、8節と9節。第二歴代史の16章、8節と9節。これは朝王に預言者ナタンが言ったセリフですけど、朝王は最初力がなかったんですよ。ユダの王様です。そこにエジプトの軍勢が、ごめんなさい、エチオピアの軍勢が攻めてきたんですよ。それで戦力が倍だったんですよ、エチオピアの軍勢が。なのでもう自分たちにはどうしようもないって、自分たちに力がないということを悟ったんですよ。それで朝王は神に頼りました。力のないものを助けるのも、力の強いものを助けるのもあなたにあって変わりはないはずですって。私はあなたのことを信頼してこの大軍に当たりますって。どうか人間に過ぎないものがあなたに打ち勝つことがないことを見せてくださいって。そしたら神がその朝王が戦うよりも先に御使いを送って、そのエチオピアの軍勢をやっつけたんですよ。そのようなことが起こって後、朝王が30年ぐらいその王様としてキャリアを積んだんですよ。そうすると北イスラエルから、ユダ王国に攻め入ってきたんですよ。でその時に朝王は神に頼らなかったんですよ。自分の知恵とかその政治的手腕に頼ったんですよ。さらにその上にあるシリアを頼って、シリアにお金を送って、その北イスラエルが南ユダを攻めてくるので、北イスラエルの上にある国に蜜月を送って、でどうか北イスラエルを攻めてくれって。したら北イスラエルが北の方を攻められたら、南に行ってたその軍勢を、戦力を上に持っていかないといけないじゃないですか。でそうやってその戦力を分散させて、もっとその北イスラエルを攻めたっていうのが起こったんですよ。でもそれで神は喜ばなかったんですよ。目で見ておられたんですよ。 第二歴代書の16章。あなたが主により頼んだとき、エチオピアの軍勢と戦ったとき、主は彼らをあなたの手に渡されたのです。主はその恩命を持ってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださるのです。で、神は私たちをその監視しておられるっていうか、その裁いておられるみたいな、もうそういうのをやめましょうよなんでそんなに怖がるんですか、神を。神は愛であって、ご自分の御子であるイエス・キリストを私たちに与えてくださったほどに私たちを愛されたんですよ。なのになんで今になってその目を持って、私たちのその罪とか悪とかも全部許したはずなものを、またそれを見つけて私を責める、なんか題材をネタを上げようみたいな、なんでそんな感じになるんですかね。悪魔っていうのは狡猾ですよ。悪魔が私たちのその神に対するそのイメージを歪めるんですよ。悪魔は偽りの父だから、嘘つきだから。だからそのあたかも私がその神の前に罪を犯したら、その神がお前またやってからにとかって言って、そのもう神がずっと神に監視されているような、そういう目で私が見られているというふうにそのイメージを刷り込んでくるんですよ。神は私たちのことを愛しておられますよ。神は恵み深い方ですよ。神は私たちを責めたいんじゃなくて、私たちを罰したいんじゃないんですよ。そうじゃなくて、ご自分の力を表したいんですよ。私たちを通してご自分の力が現れて、私たちが神を愛し、人を愛し、私たちの周りの人たちがその神の素晴らしさをその知って味わって、なんだこの愛はって、あなたはなんでこんな状況の中で平安でいられるんですかって、なんでここで喜んでいられるんですかって、なんでこんなに良くしてくれるんですかって、神の愛を、神の道からを表したいんですよ。15節から17節。その時ケルビムが立ち去ったが、それは私がかつてケバル川のほとりで見た生き物であった。ケルビムが行くと、輪もそのそばを行き、ケルビムが翼を広げて地上から登るとき、輪もそのそばを離れず向きを変えなかった。ケルビムが立ち止まると輪も立ち止まり、ケルビムが登ると輪も一緒に登った。それは生き物の霊が輪の中にあったからである。これはそのかつてケバル川でのほとりで見た生き物について、さあこれがケルビムなのかということが分かったという話ですね。18節と19節。主の栄光が神殿の敷居から出ていて、ケルビムの上にとどまった。するとケルビムが翼を広げて私の前で地上から登っていった。彼らが出ていくと輪もそのそばについていった。彼らが主の宮の東の門の入り口で立ち止まると、イスラエルの神の栄光がその上を覆った。神殿の敷居からケルビムの上に神の栄光が神殿を離れて戻っていきました。主の栄光が去っていっちゃったんですよ。でもその時に主の宮の東の門の入り口で立ち止まったんですよ。なんかあたかも、そのご自分の民から離れたくないような、エルサレムからこの神殿から自分の栄光を取り去りたくないような、そういうジェスチャーですよ。一瞬にしてパッてなくなったとかじゃなくて、でも神殿にまでその民の悪が溢れていて、もうこれからさ、ここから先その裁きを、遅らせると民族全体が罪の中に沈んでいってしまって、民族が全部滅んでしまうということになっちゃったので、その線に来ちゃったので裁きを下す時が来たんですよ。悪い者には災いが下され、罰せられ、正しい者にはその印が与えられて守られる、祝福を受けるという時ですよ。20節から22節。彼らはかつて私がケバル川のほとりでイスラエルの神の下に見た生き物であった。私は彼らがケルビムであることを知った。彼らはおのおの4つずつ顔を持ち、おのおの4つの翼を持っていた。その翼の下には人間の手のようなものがあった。彼らの顔形は私がかつてケバル川のほとりでその容貌と印を見た通りの顔であった。彼らは皆前の方へまっすぐ進んでいった。ここで初めてエゼキエルはこの生き物がケルビムであることを知ったというふうに書いてあります。もうぜひ見てみたいです。そんなに怖いものじゃないはずです。 10章1節、その時霊が私を引き上げて主の宮の東に面した東の門に連れて行った。ちょうどその門の入り口には25人の者がいて、その中に私は民の長であるアズルの子ヤーザヌヤとベルナヤの子ペラテヤがいるのを見た。この24、25人の者たちというのは8章の16節に出てきています。彼らは神殿の本堂を背にして太陽を拝んでいた人たちです。神殿の本堂というのは西側にあって、その東側太陽が上がってくるのを見てその太陽を拝んでたんですよ。でその中に民の長たちがいたと。このヤーザヌヤにしてもペレヤにしても民の長たちだったんです。でもその長老たちとか、その上に立つ人たち、リーダーたちという人たちがもうグゾレヘをしているわけですよ。2節と3節、主は私に仰せられた。人の子よ、この者たちはこの町で邪悪な計画を立て、悪い計り事を巡らし、家を建てるにはまだ間がある。この町は鍋であり、私たちはその肉だと言っている。ちょっとよくわからない少なくとも彼らは邪悪な計画を立てて悪い計り事を巡らしていました。その内容というのは、この町は鍋であり、私たちはその肉だという。家を建てるにはまだ間がある。まあこの文脈からこれは理解するしかないんですけど、もしかするとエゼキエルの時代にはこういうことで、なんか格言みたいな、ことわざみたいなのがあったかもしれないです。まあ考えられることは、そのバビロンに攻められた直後で、まだエルサレムは陥落してないです。エゼキエルたちは、1万人ぐらいが、エルサレムから連れ去られているんですけど、まだエルサレムは無事なんですよ。神殿も無事なんですよ。だからバビロンに攻められた直後なので、すぐにまだ家を建てることはできないけども、私たちこの25人の人たちも含めて、そのエルサレムに残っている私たちというのは、鍋の中の肉っていうのは貴重なもんだから、貴重な肉のように私たちは失われることはないという感じかな、おそらく。だからそのエルサレムは鍋で、その中にある肉というのは貴重なんですよ。なので私たちはその貴重なものが失われないように、私たちもそのエルサレムの中から失われることはないって、エレミアやエゼキエルの予言に反して自分たちは大丈夫という思い違い、大きなプライド、高慢の中に彼らはあったんですよ。4節、だから彼らに向かって予言せよ、人の子よ予言せよと。彼らのその高慢を打ち砕くために、彼らのその思い違い、彼らに思い違いを気がつかせるために、つまり最後のチャンスですよ、彼らが悔い改める。だから予言しなさいと。5節から7節、ついで主の霊が私に下り、私に仰せられた。主はこう仰せられると言え、イスラエルの家よ、あなた方はあのように言ったが、私はあなた方の心に浮かぶことどもをよく知っている。あなた方はこの町に刺し殺されたものを増やし、死体でその道端を満たした。それゆえ神である主はこうせられる。あなた方が町の中に置いた死体は肉であり、この町は鍋である。しかし私はあなた方をその中から取り出そう。神は私たちも含めてですけど、人々の心をよく知っているって、このエルサレムの、リーダーたちの心もよく知っているって、その行いというのもよく知っている。刺し殺されたものを増やしたし、死体でその道端を満たしたって、つまりその裁きを曲げたってことですよ。賄賂を受け取ったりして正しいものの血を流したってことです。だから彼らは、神は彼らの悪を裁くんだって、ここに正しさをもたらすんだって。エルサレムは確かに鍋だって、あなた方が言うように。でも失われないのはあなた方ではなくて死体だって。だから多くのその死がやってくるって、多くの人が死ぬことになるって、悪を行い神を恐れない人々はエルサレムから除かれるんだって。8節から12節、あなた方は剣を恐れるが、私はあなた方の上に剣をもたらす。神である主の御告、私はあなた方を町から連れ出して他国人の手に渡し、あなた方に裁きを下す。あなた方が剣に倒れ、私がイスラエルの国境であなた方を裁くとき、あなた方は私が主であることを知ろう。この町はあなた方にとって鍋とはならず、あなた方はその中の肉とはならない。私はイスラエルの国境であなた方を裁こう。あなた方は私が主であることを知ろう。 あなた方が私の掟に従って歩まず、私の定めを守らず、あなた方の周りにいる諸国の民の習わしに従ったからである。イスラエルの家に裁きが下されるという話です。この場合彼らは神に聞き従わなかったので、その裁かれて災いを受けます。彼らが恐れている剣に倒れるんだって、エルサレムから連れ出して他国人の手に渡すって。エルサレムですらその鍋にならない、つまり壊されることは壊されないで、破壊されないで、残ることはないって。国境までは逃げられるかもしれないけども、そこで彼らは漏れなく捕らえられると。彼らの悪は神の掟に従って歩まなかったこと、神の定めを守らなかったこと、彼らの周りにいる諸国の民の習わしに従ったことです。私ですよ、一切イエス・キリストを知る前に神が喜ばれるような行いをしてこなかったから、神の戒めも神の定めも何も守らなかったんですよ。それだけじゃなくて、私の周りの人たちの習わしを見て知って、それに従ったんですよ。私は裁かれてエルサレムの住民のように災いを下されて罰を受けるにふさわしいものでした。であるにもかかわらず、その罪をイエス・キリストが全部十字架で負ってくださって、神がその十字架で私の罪を裁いてくださったので、私を裁いてくださったので、私ではなくてイエス・キリストが裁かれ、災いを受けて、私は裁かれて祝福を受けたんですよ。そして祝福を受けているんですよ。なんてありがたい。彼らが裁かれるとき、彼らは主こそ、ヤーウェこそが神であることを知るんですよ。預言者たちを通して警告されたことがすべて実現するから。裁かれたときに、災いを受けてからでは遅いんですよ。死んだ後、確かに主こそ、ヤーウェこそ神だったというふうに悟っても遅いんですよ。遅かれ、早かれ、遅かれ、遅かれ、早かれ。私たちは主こそ神であることを、ヤーウェこそ神であることを知るんですよ。いつ知るかというのが重要です。最後の最後、裁かれて死んだ後、羊とヤギに分けられるときに、神の国を相続するのか、悪魔と同じ裁きに遭うのか、そこで分けられるときに、本当に神、あの主こそ、聖書に書いてあったヤーウェこそ神なのかということを知るんであれば、トゥーレイトですよ。遅すぎるんですよ。そこから救われるってことはないんですよ。だけど、十字架にあって私が裁かれるのであれば、イエス・キリストがその私が受けるはずの災いを全部受けてくださるので、私に残されるのは罪の許しと神が正しいと認めてくださる義なんですよ。罪が許されて私を正しいと神が見てくださるときに、裁きが十字架にあって私が裁かれるときに、その裁きの中で祝福を受け取るときに、私は主こそ神であることを知るんですよ。ああ、本当だったって。イエス・キリストが私の罪を負ってくださったっていうことは本当だったって。私の罪を許してくださるっていうのは本当だったって。本当に私はその心を軽くして、で、その喜んでいられるんだって。それが救いじゃないですか。私たちに神が与えてくださった。この裁きから、この裁きの中にある災いから、罰から、刑罰から、私たちは救われたんですよ。飢えとか、貧しさとか、なんか職場とか学校とかであるちょっとしたプレッシャーとか、そういうのから救われるかもしれないけど、それが全てじゃないんですよ。本当に私たち救われたっていう、私はイエス・キリストなんて救われましたというのは、この裁きから救われたんですよ。だからむちゃくちゃありがたいんですよ。そしてこの今のこの時点で永遠の命が与えられているので、神とのその正しい関係を、親密な関係をその聖霊によって与えていただくので、 私は主こそ神であることを知るんですよ。今知れるんですよ。Too late、 遅すぎるっていうことなしに。裁かれて災いを受けるときに神を知るのと、裁かれて罪許されて正しいと認められるときに知るのと、絶対後者の方がいいじゃないですか。ありがたいことに私たちその後者に恵み、神の恵みによって受け、その入れてくださってるんですよ。イエス・キリストを信じているということは、十字架で私たち裁かれて祝福を得てるってことですよ。災いじゃなくて。13節。こうして私が予言しているとき、ベナヤの子、ベラテアが死んだ。そこで私はひれ伏し大声で叫んでいった。ああ、神主よ。あなたはイスラエルの残りの者たちをことごとく滅ぼされるのでしょうか。エゼキエルの叫びですよ。予言しているとき、幻の中でこのベラテアという人が死んだんですよ。それでエゼキエルはひれ伏して大声で叫びました。ああ、神主よって。あなたはイスラエルの残りの者たちをことごとく滅ぼされるのでしょうかって。エゼキエルは、エルサレムがソドムやゴモラのようになると思ったんですよ。完全に滅ぼし尽くされて、町も民もみんないなくなるって消え去るかと思ったんですよ。だからそれほどエルサレムに下される災いというのが大きかった、ひどかったってことですよ。エゼキエルはエルサレムを取りなして神に叫んでるんですよ。この他者に対する同情心ですよ。だから自分はその神との関係があるから、その救われてるということを知ってるんですよ。でも一方で神との関係がない人たちというのは大きなその裁きの中で大きなその災いに遭うということをエゼキエルは嘆いてるんですよ。しかも大きな声で。で本当にその神の愛や神の恵みを受け取って私がその滅びから免れたということを知るときに、それを味わうときに、その周りの人たちに対する同情心というのが、愛というのが与えられますよ。もっと私は自分が救われていること、神の愛が、また恵みが注がれているということを知りたい。本当に、そのエゼキエルのように、その切実な思いを持って、周りの人たちのことを取りなして、イエス・キリストのことを語る機会を与えてくださいと、もっともっと祈れるようになりたい。自分だけがなんか救われてっていう。できるだけ多くの人たちと一緒に、神の国を相続したい。でもそのためには自分がまず救われていることを本当に味わって喜ぶ必要があります。そしてその聖霊が内側でそうだそうだっていう、その何度も何度も救われているっていうことをその思い、確認して、更新の洗いをしてもらって、罪の許しをその悔い改めるときに、ああこれも許されてたのか、ああれも許されてるんですねって、本当に許されてるんですねって、でその喜びが溢れ流れるようになっていきたい。偽善的にではなくて、習慣的にではなくて、本当に救いが及ぶようにって、私たちの周りの人たちに。そのように、エゼキエルのように、大声を上げて、嘆きながら、祈るものにしていただきたいです。14節と15節。その時私に次のような主の言葉があった。人の子よ、あなたの兄弟、あなたの同胞、あなたの身近な親類の者たち、またイスラエルの全家のすべての者に対して、エルサレムの住民は主から遠く離れよ、この地は私たちの所有として与えられているのだと言った。エルサレムの住民の悪ですよ。その悪は何かというと、同胞に対する愛がないんですよ。エゼキエルたちというのは、エゼキエルたち、身近な親類たちとか兄弟同胞たちというのは、その捕囚の民としてバビロンに連れて行かれたんですよ。その人たちに対してエルサレムに住んでる人たちというのは、お前らここから離れて行けよって、戻っていくんじゃねえって、お前らはもうそのバビロンに行ってしまえって、神から離れてしまえって、ここはこのエルサレムは私たちのもんだって、お前ら戻っていくんじゃないって、捕囚となった民に同情しないで切り捨ててるんですよ。エゼキエルともう対照的ですよ。他者に対する無関心というのは恐ろしいですよ。16節と17節。それゆえ、神である主はこうせられる。私は彼らを遠く異邦の民の中に移し、国々の中に散らした。しかし私は彼らが行ったその国々でしばらくの間彼らの聖所となっていた。それゆえ、 神である主はこうおっしゃられる。私はあなた方を国々の民のうちから集め、あなた方が散らされていた国々からあなた方を連れ戻し、イスラエルの地をあなた方に与える。私、神が捕囚となった民を異邦の国々の中に散らしたんだ、だと。だけど、彼らが連れて行かれた先で、神が彼らの聖女となったって。エルサレムからは、その聖女、死聖女にあった神の栄光は取り去られるけども、その諸国のために散らされた、諸国に散らされた人々の中には、神ご自身が彼らの聖女となられたんですよ。彼らと共にいたんですよ。神は捕囚の民を離れず見捨てることをしませんでした。でもエルサレムの神殿からは神の栄光が取り去られました。彼らの悪が満ちたからです。神は捕囚の民を連れ戻してイスラエルの地を与える約束をしました。エルサレムの住民が高ぶっていったことのと真逆のことが起こるんですよ。18節から20節。彼らがそこに来るとき、すべての忌むべきもの、すべての忌み嫌うべきものをそこから取り除こう。私は彼らに一つの心を与える。すなわち、私は彼ら、あなた方のうちに新しい霊を与える。私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与える。それは彼らが私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うためである。こうして彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。捕囚の民がイスラエルに戻ってくるときに、彼らは忌み嫌うべきものをそこから取り除くんだって。神がそのことを助けてくれるんですよ。そして彼らに一つの心を与えるって。つまり彼らの心が一つになるんです。一致するんですよ。どのように一致するかというと、新しい霊が与えられることによって一致するんですよ。だから新約ですよ、これ。新しい約束。新しい契約。神が彼らから石の心を取り除くって、固くなで不信仰な心を取り除いて、彼らに肉の心、柔らかくて教えられやすい心を与えてくださるんだって。第二コリントの3章、3節。あなた方が私たちの奉仕によるキリストの手紙であり、墨によってではなく生ける神の御霊によって書かれ、石の板にではなく、人の心の板に書かれたものであることが明らかだからです。で、石というのは、その立法ですよ。モーセの十戒というのは、神がその石板に字を書いたんですよ。だから石の板というのは、立法を表すというか、象徴します。でもそうじゃなくて、人の心の板に精霊によって、その神への思い、神に従っていくという思いが与えられる、書かれるって。で、新しいその霊が与えられると、その霊が私たちの心の板に、霊、心というのは魂の領域だから、魂の領域にあるその心に神に従いたいという思いを与えてくださるんですよ。で、どのようにしたら従えるかというその方法も、その、善悪の基準も、神が聖霊によって私たちの心の板に書きつけてくれるんですよ。そうすると、義務感とか自分の力とか能力によってではなくて、宗教によってでもなくて、神の掟に従い、その定めを守り行いたいというその欲求とその力が聖霊によって与えられるんですよ。だから自然と神の掟に従い、定めを守り行うようになっていくんですよ。そして彼らは私の民となり、私は彼らの神となると。この親密な関係が与えられるんですよ。21節。ケルビムが翼を広げると、輪もそれと一緒に動き出し、イスラエルの神の栄光がその上の方にあった。あ、ごめんなさい、21節。なんか違うところ読んだ。しかし、彼らの忌むべきものや忌み嫌うべきものの心を自分の心として歩む者には、彼らの頭上に彼らの行いを返そう。神である主の御告げ。その中でも忌み嫌うべきものを取り除かない。その心を一つにする者は災いを受けるって。そのより頼む者は、忌み嫌うべき者には、その災いを受けることになるって。だから、戻ってきたからといって、結局最終的なその裁きというのにはならないわけだから。本当にまた最終的にその裁かれるときには、誰と私たちが心を一つにしてるかじゃないですか。私たちがイエス・キリストを信じたということは、聖霊が私たちのうちに住んでおられるということで、聖霊が私たちの心を一つにしてくださり、神と一つにしてくださるんですよ。だから、その忌むべきものと一つになることはなく、 私たちのそのうちに与えている聖霊が神と私たちの心を一つにしてくださるんですよ。だから私たちはその裁きの中にあって、災いでもなくて呪いでもなくて祝福を受け取るんですよ。22節23節、22節は読みました。23節、主の栄光はその町の真ん中から登って町の東にある山の上にとどまった。主の栄光が移ったんですよ。ケルベムが動き出しました。主の栄光がエルサレムを離れたんですよ。だから神殿からじゃなくて、だけじゃなくてエルサレムを離れたんですよ。町の真ん中から町の東にある山の上にとどまったんですよ。つまりオリーブ山ですね。イエス・キリストが天に帰られた場所でもありますし、またもう一度戻ってこられる場所でもあります。このオリーブ山、エルサレムの東側にあります。イエス・キリストはオリーブ山からエルサレムを見て嘆いて涙したんですよね。ルカの13章の34節、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者よ、私は何度メンドリがヒナを翼の下に集めるようにお前の子らを集めようとしたのか、したことか、それなのにお前たちはそれを望まなかった。エゼキエルの時代も神は同じように嘆かれたはずですよ。そのオリーブ山にとどまってエルサレムを見るときに、ああエルサレム、エルサレムって。いつの時代にも神は心を堅くなにして滅びに向かう人々を見て嘆いておられるんですよ。悪者が滅びることを神は喜ばれません。むしろ悔い改めて生きることを喜ぶんですよ。エゼキエルに書いてあります。後々私学びますが、それは神が全ての人に対して愛を向けておられるからです。救いたいのに、その救いの手を、神の救いの手を払いのける人たちがいるから、だから嘆くんですよ。24節と25節、最後、また霊が私を引き上げ、神の霊によって幻のうちに私をカルデアの星の民のところへ連れて行った。そして私が見たその幻は私から去って登っていった。それで私は主が私に示されたことをことごとく星の民に告げた。幻が去っていった後、再びカルデア、つまりバビロンの星のためのところに、まあ、意識がね、戻ってきたんですね。で、神から受けたことをことごとく民に伝えました。星の民にとっては大きな慰めであり励ましだったはずです。彼らを裁かれてその罰を受けたと思ってるんですよ。エルサレムから、自分が住んでたところからその外国に連れて行かれてるわけだから。でもそうじゃないということをここで知るんですよ。神が共におられること、星のその地で、そして彼らには必ず回復が与えられ、そしてイスラエルの地に彼らが戻ることになって、彼らの国が回復されて、また彼らの、霊が回復されるって、神との関係が、その約束ですよ。で、歴史がそれを証明してますよ。現実となったんですよ。私たちもまた十字架で裁きを受けたんですけど、その十字架で裁かれた裁きの中で私たちが受け取るのは災いではなくて祝福の方です。罪の許しとイエス・キリストと同じだけの正しさ、義が与えられるんですよ。神は私たちのことを愛しておられ、神とイエス・キリストとの間に結ばれたその約束によって私たちの罪を許して、イエス・キリストを信じたのであれば、その罪を二度と思い起こさないって、その方が私たちを見るときに、私たちを罰する目とか、私たちを蔑むような目を向けるはずがないです。私にその責めるべきものがないのであれば、神はその豊かな恵みと憐れみによって、私たち一人一人に必要なものを満たし、私たちのその喜びや、私たちのその幸せのために最善を尽くしてくださるはずじゃないですか。だから私たちがイエス・キリストのゆえに、十字架での技のゆえに、もう裁かれないということを本当に知ることができますように、それを味わうことができますように祈ります。天のお父さん、イエス・キリストのゆえに、あなたに心から感謝します。私はあなたの掟を守らず、定めを知らず、あなたからもう遠くに離れたもので、罰を受けて、裁かれて罰を受けて、呪いを受けて、災いを受けて、もう永遠に続く刑罰を受けるのにふさわしいものでした。であるにもかかわらず、あなたが私のようなものを憐れんでくださって、 私がその裁きの中で苦しむことを良しとされないで、かわいそうに思ってくださって、あなたに役に立つものじゃなかったし、あなたの前に正しいものでも全然なかったのに、それでもあなたは私に対する、私たちに対する愛を失うことなく、救いの手を差し伸べ続けてくださったことありがとうございます。そしてイエス・キリストが十字架で裁かれたので、イエス・キリストが災いを受け取り、私は祝福を受け取ることが許されていることを本当にありがとうございます。お父さん、どうぞこれから後も、また今週1週間も、そのあなたの豊かな恵みを味わうことができるようにお助けください。私の罪が許されていて、もう裁きが行われて、私には祝福しか残されてないということ、最終的なその裁きが下されるときにも、そのイエス・キリストを信じる信仰のゆえに、私は祝福を受け取っているということ、ここに本当の喜びと平安を見つけることができるように、私たち一人一人を導いてください。もっともっとこれを味わうことができますように、もっと理解することができるように、お助けください。あなたの救いを心から感謝します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。